主イエスキリストの御名を学びます。私たちの罪のために十字架にかかってくださり、神によみがえり、今日も生きて働いてくださる皆さんに期待して礼拝を持っていきたいと思います。改めて皆さん、おはようございます。お久しぶりです。またオンラインの方々、おはようございます、こんにちは、またこんばんは。ですね、今日はまたサラさんに来ていただいて、すごく、素晴らしい演奏ですね、と感謝します。また聞きたいなとしては、またイムズでもやっているということなので、ぜひですね聞きに行っていただきたいというふうに思います。イムズってすぐそこなんですよ。なのですぐ5分くらいに行きますので、ですね、サラちゃんを見てて思い出したんですけど、こうサックスで、ね、持ち上げ始めた時に、礼拝を守ることと、その演奏とかお仕事とのこのつながりがあった時に、こう礼拝の方を選ぶんですね。その時にこう素晴らしい歌、作詞者の方との関わりがまた開かれたりとかですね、働きが進んでいたということを思い出したんですけども、私たちもその神様を大事にしたり、永遠のものに目を向けるということをですね、さらに出していきたいと思います。で、先週はですね、パウロ言語特集に来られて、九州の世界と殉教世界が持たれました。で、6日は、佐世保、佐賀と佐世保でですね、世界がありまして、それから7日にですね、殉教世界があったんですね。で、殉教世界がその西坂の丘、今年の西坂で行われまして、もう5回目ですか、6回目ぐらいになると思うんですけれども、小さな行われになってですね、ました。で、非常に素晴らしい、いつもですね、曇りか雨とか雪とか、そんな感じの日が多かったんですけど、今年はすごい暖かくてですね、お天気にも恵まれまして、何かこう、また次のこう神様のなんかこう時が入ったなということをですね、思います。殉教に関して私たちの群れにもこう示されていて、殉教が起こるということ、そこからこう本格的なリバイバルの働きが始まってくるということを語られているので、いつですね、特に海外にいて殉教が起こってもおかしくない時代に入ってきていますけれども、そういう中で今回の殉教世界といいますね、特別な意味があるなということをですね、思いました。で、このでメッセージのちょっとご紹介したいと思うんですけど、パウロ言語特集ですね、西坂の方ではヘブル人の手紙の11章の16節からメッセージされました。で、御言葉の方にですね、ちょっと載ってますので見ていただきたいと思うんですけど、ただ今こちらでお読みいたします。今はですね、黙示録の時代がまさに近づいていること、その中で困難とともに迫害がやってくることにまず触れた。しかし迫害の中で重要なのは神様に助けを求めることであり、弱い者が真に神様により頼むなら、そこに神様の強さが表され、圧倒的な勝利が表されることなどが力強く語られた。また秋元牧師は福音を伝えることの大切さを語り、これからの困難な時代に神様の大いなる栄光が表されること、それゆえにあらゆる年齢の人たちが大志を抱く必要があることなどに触れたですね。夜の方は平和会館で行われまして、さらになんかこう人をたくさんの方が来られてたんですけども、そこでは、コリント人の第2の人の手紙の第2の12章の9節ですね、9節10節からメッセージされました。で、私たちは自分の弱さを嫌うものだが、聖書には弱さに対する対応として全く違うことが書かれている。つまり自分たちが弱いものだと認識するのは人生において重要な意味があること。弱さを誇り信仰の対応を取ることで、弱さを通しての祝福、神様の強さが現れる、恵みを見ることなどを解き明かしされたということですね。また弱さへの信仰の対応として、感謝すること、祈ること、聞き従うことを挙げ、信仰の対応を通して弱さに対する神様のご計画を育てる必要があり、そこに神様の素晴らしい栄光と恵みの現れを見るなどと語ったというですね、書かれてますけど、本当にそういったこう御言葉からたくさんの恵みをですね、受けました。イザヤ牧師がショートメッセージを語られましたけども、本当にですね、この、またこの一つ大きな区切りの時になったなということをすごくですね、思わされました。 そして、またあの映像とか出てくると思うので見ていただきたいと思います。あと8日はですね、福岡カリスマ聖火、福岡と熊本で聖火があったんですけども、福岡でですね、桃地パレスでですね、聖火を行いました。で、福岡市の素晴らしい国だったんですけども、そちらではですね、ヨハネの手紙ですね、ヨハネの手紙の、第1の5章の4節からですね、ちょっと開いていただきたいと思うんですけども、第1ヨハネのヨハネの手紙は第1の5章の4節、3番の方は、470ページですね、2番の方はもう少し、数字が若いと思いますけども、ヨハネの手紙の第1の5章の4節ですね、お読みします。なぜなら神によって生まれたものは皆世に勝つからです。私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利です。でここから語られたんですけども、特に神によって生まれたものは皆とあるように、クリスチャンは皆世に勝つというふうにここに書かれているわけです。ただ世に勝っている人もいればそうでない人もいるっていう、その現実に関して、そのこの後半ですね、私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利ですとあるように、信仰が勝利のポイントであるということですね。で語られました。そしてこのクリスチャンも信仰を持ちないならば負けてしまう、世に負けてしまうということをですね語られたんですね。でそして信仰を持ちるというのは具体的に、例えば告白をするとかですね、児童養護施設とか個人になった時はずっと告白してきました。個人ができたことを感謝します、児童養護施設ができたことを感謝しますという、こう恋愛の中で、特に第7恋愛とかで告白をしてきたんですけども、それを信仰を用いるということがですね重要であるということですね。そして中心的なものはですね、一つ祈ることですね。どんな状況の中でも私たちが祈って神様により頼むならば、神様がどんな状況の中でも助けてくださいますし、また道を開いていってくださるんですね。そして感謝、二つ目は感謝すること、感謝を通して例えば問題の背後には神様の素晴らしい計画を私たちは見ることができるわけですね。神様の素晴らしい逆転を見ることができます。そして三つ目が祈り、聞き従うことですね、ことが語られました。そして例えば断食を40日とかされたりとかですね、もう感謝を何十時間もされても何も起こらない人もいるということも言われたんですね。でそのポイントは、信仰には軸があって、それは聞き従うことであるということですね。神様に言われることに従うこと、私の人生の歩みにおいて、こういろんな選択においてですね、主に聞き従うことである。でその時に恵みのフィールドって言い方されましたけど、恵みの広場にですね、私たちがそこに入ることができるということをですね言われたんですね。まあ、ノアであってもアブラハムであってもみんなそうなんですけど、神様が言われたことに聞き従う歩みをした中で、たくさんの主の栄光と勝利を見ることができた、恵みを見ることができたということですね。でご自身もカリスマ問題で教会に出るときには、また非常にこれから真っ暗闇の中に一人で船で漕ぎ出していくような、そういう思いだったっていうふうに言っておられましたけれども、実際に神様の、カリスマは真理なので、神様の聖書に書いてある通り従っていったときに、キリスト教会でも福音派でも一番みんながなりたい OSCC のスタッフになったり、一番カリスマに反対していたある団体でのところから招かれてメッセージをするようになったり、そういった次々進学校も追い出されると思ったら校長先生が守ってくださって、最後総代で、そしてその後は同窓会会長になったりとか、次々に逆転を見ていたということが語られて、私たちの人生の信仰の軸ですね、聞き従うことであるということをですね、ずっと語ってくださいました。また予言セミナーも その前に行われたんですけども、第一テサロニケの五章のところから御霊によ御霊を消してはなりません、予言を悩ましはしていません、すべてのことを見分けて本当に良いものを固く守りなさいというところを語られたんですけど、御霊を消してはならないというのは具体的にどういうことかというと、御霊の賜物をその消してはならないというかということであって、例えば癒しなら癒しですね。サンディエゴ教会のエシュルンちゃんは重い自閉症と多動症でしたけども、賛否をさせなさいっていう神様の言葉に従っていった時に完全に癒されて、癒されていて、そして癒されてできただけじゃなくて、こうグループゴスペルグループコンテストでも毎年優勝するなんて、アメリカでもですね、オーディション番組のプロデューサーの方から、この子が行ったら受かるっていうふうに言われた、すごく賜物がこう開かれてきたんですね。だから癒しはその人の人生を変えてしまうんです、大きなこう恵みであるってことです、ね、だから御霊を消してはならないっていうふうにですね、聖書は言っているということを語られました。また映画の沈黙を今上映されているんですけど、そのところからですね、神様中心か人中心であるのかっていうですね、そのことが語られているっていうことをですね、言われまして、で日本人の信仰は人中心であるっていうことに対して警告してるんだっていうことをですね、言われました。でカリスマの問題もただ御霊の賜物ですね、癒しとか奇跡とかそういうものを認めるとか認めないとか、そういう単にそういう問題ではなくて、カリスマのことは聖書に書かれているので、神中心でいくならば当然もう答えは簡単で、カリスマを求め、予言を求め、予言することを用いなさい、予言することを熱心に求めなさいと書いてある通り、やるっていうことは御心であることははっきりしているんですけども、なぜ今ほんとにこうカリスマの問題でこう教会間でこうぶつかりがあるかっていうと、こう神中心ならこう即答えは決まってるんですけど、人中心のものがあって、それが今ぶつかりがあるんだっていうことも語られたんですね。なのでカリスマの問題ってのはただカリスマの問題だけじゃなくて、神中心に行くのか人中心で行くのかっていうその違いがあるっていうことをですね、また語られました。で私たちはそういった中で御言葉に従ってこのカリスマの働きを進めていく必要があるっていうことなんですね。そのことを覚えていきたいと思います。はい、そういったたくさんの恵みがありまして、そちらの方また映像ができてますのでアップされてますので、ぜひ見ていただきたいというふうに思います。はい、ハリウッドチームはですね使わされていて、もう一つありましたね、15日までって言いまして、昨日はムービーガイドショーでですね行ってプレスとしてクルド牧師はいろんな方々にインタビューしたりお話をしていました。で26世紀の映画化ハリウッドから出すというそのことに関してもいろんな働きが進んでいるんじゃないかと思いますので、ぜひさらに取り出していきたいと思います。なんかオリビア・ニートン・ジョンとかですね、なんかこう写真にいっぱいいろんなこう有名な人が出てきましたけども、いろんな方々が来ていてびっくりしますけども、さらにこの映画の働きですね、そのためにお祈りしていきたいと思います。あとハリウッドのためにですね、ちょっと一言お祈りしたいと思います。あと今村牧師のですね、お母様が天に召されました。で福岡のでおられますけど、今日はご家族の関係で無式になったんですけども、今日が前夜式、明日が告式ということなので、一言お祈りしたいと思います。お願いします。愛する天のお父様、まあ、感謝します。今ハリウッドチームが使わされていることをありがとうございます。聖霊様がこれからの最後まで導いてください。サンデス教会との礼拝もあなたが祝福してください。久保田牧師の奉仕を最後まで導いてくださることをお願いいたします。またハリウッドから26世紀のアニメの映画を出すという神様のビジョンに向かってさらに御心の働きが進められていきますように、主が導いていってください。運転の方も非常に多いですけども、事故がないように守ってくださり、またこのような方々の関わりがさらに御心の関わりが開かれていくことができますようにお願いいたします。また、感謝します。イスラエル今村牧師のお母様の手に召されたことも感謝します。お母様が救われていたこともありがとうございます。 神様が本当にご家族を慰めてくださり、今頃牧師を用いてくださり、で主は本当にさらにお父さんやご家族のように救いが与えられていきますように、主が導いていってくださることをお願いいたします。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。続いてぜひお祈りください。それではですね、今日の言葉に入っていきたいと思うんですけれども、ローマ人の手紙ですね、いつも読んで、公開でずっと続いてますけれども、ローマ人の手紙の12章の9節からまた見ていきたいと思います。で、ローマ人の手紙の12章のところはですね、まず神様がその私たちを憐れみによって恵みによって救ってくださった、そして恵みによって救われた私たちは神様に自分自身を捧げることが大切であるということが語られてたんですね。そして心の石によって自分を変えなさいということを語られました。ですから私たち その思いとか施策とか感情、また日本人としてのそのマインドとかいろいろありますけども、それを聖書にちゃんと土台を置いて聖書に切り替えていく必要があるということをですね、語られてきました。そして私たちが自分の自身を神様に捧げて従っていくときに、この奉仕っていうことが導かれてくるんですね。ここでは奉仕についてずっと先週はいろんな機関があるっていうことですね、働いていますけども、今確かに私たちの群れでも賛美の働きもあれば、映像の働きもある、映画の働きもある、私たち神学校やってますけど、神学校いろんな働きがあるんですけども、教会の中でもいろんな働きがありますけども、それは一つの体であるっていうことなんですね。一つ一つの体として私たちはお互いに使い合うことを通して、奉仕し合うことを通してお互いが強められる、祝福されていくということですね。だから私たち何か優れた、皆さん一人一人優れたところがあるんですけども、その優れたところは、体の一部であるということですね。だから誰かより何か優れていることは確かにあるんですけども、でもそれは一人一人がその器官であるということですね。目とか鼻とか口とかですね、でお互いにこう必要としていて一つであるっていうことをですね、私たちはこう捉えておく必要があるということですね。思うべき限度を超えて思い上がっていけませんって先週この御言葉がありましたけども、そして今日9節から見ていきたいと思います。愛には偽りがあってはなりません。愛、悪を憎み善に親しみなさい。特にクリスチャンここはクリスチャン同士のことが特に中心に語られていると思いますけれども、偽善的になってはならないということなんですね。で今回太宰府病院に行って閉鎖病棟でですね、キリストのコンサートをしているときに、その彼らの歌っている正面の壁にですね、習字がいっぱいこう飾ってあったんですね。お正月に書いたのかもしれませんけど、いろんな文字が書いてあって、でその中で愛ゆえにって書かれた文字があったんですね。でヨハネ君がそれを見ていて、この人はどんな気持ちでこの字を書いたんだろうかと思ったら、なんかこう胸が熱くなってきてですね、なんかこう歌えなくなりそうになったっていうふうに言っておられましたけども、愛っていうことをですね、こう、いろんな理由があってその病院に来られたと思うんですけれども、でも本当にその方は愛を求めていたんだなっていうことを思うんですけども、私たちにとっても愛、特に神様の愛が一番大切であり、また本当にこう私たちも愛を求めていく必要があるんですけども、愛が中心であるということをいつもですね、覚えて、神様が私たちを愛してくださっていること、私たちも、他の人たちを愛するということに関して、主に祈り、またですね、その行っていくということを成していきたいと思います。で、ただいろいろ教会のことに関してはですね、例えばこの教会は愛がないとかですね、そういうふうに言う人がいるんですけど、よく見るとその具体的に言うと、自分に対して何かしてくれたら愛があると思い、また自分に対して何かしてくれなかったら愛がないと思うっていうふうに、そういう方がいるんですけども、でもここで書いてあるのは、こう使い合いなさいとか、お互いに愛し合いなさいとか、神様に使い、人々に使えるってことが中心である、与える方が中心であるってことを覚えていただきたいと思います。で、与える時に私たちはまた受けていくっていうことなんですね。で、そして悪を憎み善に親しみなさいとあります。で、 愛するっていうのは何でも受け入れてですね、あそれもいいよ、あれもいいよって、なんか悪いことがあってもあいいよいいよってこう何でも受け入れることではなくて、はっきりと悪は退けるっていうことなんですね。それが愛であるっていうことであります。それがはっきり現れているのは十字架ですね。神様は私たちの罪をそのままにしておくことはできないんですね。絶対裁かなきゃいけない。でもその裁くのを私たちに負わせないでイエス様に負わされて、イエス様は身代わりになってくださったんですね。だから十字架は本当に愛と神様の義、神様の正しさがこう一つになったところであります。で、私たちは愛っていうのは悪を憎むものだっていうことをですね、はっきりと覚えておきたいと思います。10節、兄弟愛を持って心から互いに愛し合い、尊敬を持って互いに人を自分より勝っていると思いなさいですね。兄弟愛ですから、これクリスチャン同士のことを言っているわけですけれども、互いに愛し合いなさい、尊敬を持って互いに人を自分より勝っていると思いなさいということですね。こう言っています。ですごくお互いにその謙遜になりなさいということをですね、お互い罪人ですし、また弱いところもありますけれども、お互いにそれを受け取り、また愛し合いなさいということを言っています。そして11節、勤勉に怠らず霊にも一緒に使いなさいと。で、主に使えるという時に、私たちはこう霊が強められていく必要があるということをですね、覚えていきたいと思います。ギフツがですね、さっき映像見ていただきましたけど、こう飛び跳ねてましたけど、音楽で飛び跳ねてるっていうのもあるんですけど、寒さでですね飛び跳ねていてですね、私たち主に使えるっていう時に、やっぱ霊に燃えてないと本当に主に使えれないなっていうふうに思うわけなんですね。で、霊に燃えるっていうのは具体的にじゃあどうしたらいいのかっていうと、神様と交わるっていうことなんですね。お祈り、祈ったり感謝したり、罪を悔い改めたり、また聖書を読んでですね、神様と深く交わるっていうことが重要であります。で、私たちがその神様と交わっていくときに、神様から来るので霊的な強めとか力とか恵みですね。なので神様と交わるっていうことをまず大事にですね、していきたいと思うんですね。また12節、望みを抱いて喜び、患難に耐え、絶えず祈りに励みなさいですね。で、望みというのはクリスチャンが持つ望みですね。永遠に変わらない望みで、永遠に向かっての望みを私たちはいつもこう抱いて喜ぶということですね。で、永遠があるので私たちはその喜ぶことができるわけですね。今回の今村牧師のお母さんも天に召されましたけれども、やっぱ救われていたらまた天で会えるという私たちはこう希望を持っています。で、地上のものは過ぎ去っていきますけれども、私たちもここであと、ね、50年したらここに誰もいないっていうですね、この建物はありますけれども、 でも永遠に変わらないものっていうのはこう天国に、天に宝がある、宝が積まれていくんですね。なので私たちは天にある歩みっていうことをですね、望みを天に置くっていうことを覚えていきたいと思います。26世紀の人たちもなぜ喜んでこう天に帰っていけたのかっていうと、天国を確信していたからですよね。望みを何の持つっていうのは、望みを抱くっていうのは、その永遠に向かって神様に向かって私たちね、希望を持っているっていう、それがですね、重要であるってことをですね、覚えていきたいと思います。その時にこう患難に耐え、絶えず祈りに励みなさいとあるように、そういった力も与えられていくっていうことですね。そして、ちょっと続いてお見せしますけども、13節、生徒の医療に協力し、旅人をもてなしなさい。で、これは中にありますけども、チェンシクバリの中にあるんですけども、当時の旅行は困難であり、宿泊施設も十分でなかったので、旅人をもてなすことは、キリストとしての徳の重要なものであった。これによって、主の愛を表すことができた。特に、巡回伝道者や旅行中の信徒をもてなすことは必要であったと書いてあるんですね。当時はつまりホテルとかはないわけですね。だからみんな家に泊まって、家に呼んで、そしてそこからですね、こう行っていったわけですね。だから前はよく肝時計に、ね、泊めていただいて、大抵の宣教師さんはそこに泊まってですね、次のところに行くってことがあったんですけど、私たちもその この時代は特にその、旅行者がその旅行生徒の医療に協力して旅人をもてなすっていうことはすごく、まあ、主の宣教のためにとすごくこう同じ宣教に加わることになるわけですね。なので旅人をもてなすっていうことが重要であるっていうことが書かれています。そして、あなたが祝福するものを祝福しなさい、祝福するものを呪ってはいけません、喜ぶものと一緒に喜び、泣くものと一緒に泣きなさいと言います。で、私たちは喜ぶものと一緒に喜び、泣くものと一緒に泣くっていうのは結構難しいなと思うんですね。で、本当に心を一つにするっていうことをですね、求めていきたいと思います。賛美大会でもなかなか喜ぶものと一緒に喜び、泣くものと一緒に泣くっていうことがですね、なんか結構できなかったりするときあるんですね。まあ、それってやはりこうそういうふうに心がなってないんだなと思うんですけど、私自身がですね、なので喜ぶっていうことをですね、それはすごく、神様を求めていることなんですね。で、互いに一つ心となり、高ぶった思いを持たず、かえって身分の低いものに順応しなさい、自分こそ知者だなどと思ってはいけませんですね。で、神様がこの、私たち体の一部分としてそれぞれそうやってこの使い合いなさいってことを言っているってことをですね、まず覚えていきたいと思います。そして聖霊様ご自身、私たちの愛を導いていってくださいます。お祈りいたします。愛する天のお父様、感謝します。このお礼ありがとうございます。神様が私たち一人一人を愛しておられ、導いてくださっていることをありがとうございます。私たち一人のさらに聞き従い、身体の一部分として御心を行っていき、神様に仕えていくことができるように助けに導いてください。さらに多くの方々が救われてくることをありがとうございます。癒しのために一言をお願いいたします。悪いところの方はその分に手を痛めてください。お願いします。手の措置は今高に私たち一人一人触れてくださることをありがとうございます。イエスキリストの命と一人の体と精神の命を癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。耳が悪い方が癒されます。イエスキリストのその方の耳鳴り難聴、耳の症状、メンデルのイエスキリストのその方から言います。癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。お立ちください。アレルヤ、お賛美いたします。聖霊の親しき交わりが今御前に集う私たち一同とともに常しえまでありますように。アメン。お座りください。感謝します。すみません、遅くなりました。